説教、人を汚すもの、棚橋智恵美副牧師の説教です。
今日の聖書の箇所は汚れと清めから始まっております。汚れから身を清めるということは、私たちの身近なところでもよく目にしたり、また私たちもその中に入るということがあると思います。葬儀の際にお清めということがあります。またお祓いということも、神道ではお祓い、そして禊ぎということがあります。お清めということであれば、その塩でお清めということで塩を手に渡されることがあると思います。そして禊ぎということでは、よくテレビで見たりすることは、滝に打たれている人とか、川で身を洗う人だと思います。このような汚れから身を清めるということは、私たちの毎日の生活の中でそれほど珍しいことではないと思います。ここでいろんな儀式があると思います。それが簡単な儀式であれ、少し複雑な儀式であったとしても、そこでどんなものが使われるとしても、その行為をすることによって私たちの心は清められたというふうに感じて安心できるのではないかと思うのであります。今日の聖書の箇所でありますけれども、汚れから身を清めるということにおいて、この人々も安心できたということが言えると思います。私たちの身近にある風習においては、この儀式、先にお話しさせていただきました身近に置いてある儀式について、これがどういう言われがあるのか、またどういう意味があるのか、根拠はどこにあるのかということになりますと、これはなかなか説明ができないのかもしれません。ずっとそのように習慣があったからということが言えると思います。特にその由来を問わなくても、特にそれがどういうことから始まったということを知らなくても、習慣であれば抵抗なくそこに参加していく、そういうものではないかと思います。イエスのところにある人々がやってまいります。15章の1節を見ますと、それははるばるエルサレムから来たパリサイ派の人々と律法学者たちであります。イエスが凄まじい活動をしていた、目に非常に目立つその伝道の活動をしていたわけであります。これまでもパリサイ派の人々との論争が何度か繰り広げた後であります。そのようなことを過ぎたとしても、そのようなことがあったとしても、主イエスの働きは人々の目を引きました。どんな論議が起こったとしても、人々の目は主イエスの方に向かっていったのであります。これを見続けてきたのがパリサイ派の人々、そして律法学者たちであったということが言えます。その人たちがエルサレムからやってきたわけであります。このエルサレムからやってきたということは、このパリサイ派の人々と律法学者たちというのが、この当時のユダヤ教の社会の中で特に重要な位置にある中心的な指導者たちであったということが言えます。エルサレムはユダヤ教の中心であります。そこからはるばるやってきたというのは、そのように非常に重要な意味があります。そのような人々をして、ここに一つの問いが出されました。それが15章の1節、2節のところであります。2節のところを見ていきたいと思います。なぜあなたの弟子たちは昔の人の言い伝えを破るのですか。彼らは食事の前に手を洗いません。食事の前に手を洗わない、このことをイエスに 問い詰めたわけであります。食事の前に手を洗うということは私たちの普通の生活の習慣であります。手を洗って きれいにしてから食事をするというのは、これは普通のことであります。しかしユダヤ教におきましてはこれは決して普通のことではなかったのであります。食事の前に手を洗うということは汚れから身を清める大切な重要な儀式であったからであります。ユダヤ教におきまして汚れたものと清いものというのは非常にはっきりと厳格に区別されております。ご存知のようにそれはレビ記の11章に記されているところであります。ここには非常に細かい規定がなされています。人でも動物でも食べ物でも汚れたものと清いものというのは厳格に区別されているのであります。どんなものでも人であっても物であっても動物であっても汚れたものと規定されているものに触れるとき、触れたその人も汚れているとみなされました。そういうわけですので普通の生活をしていながらしていく上で汚れたものを完全に避けることはこれは明らかに不可能なことであります。街を歩けばどこかで異邦人に出会うかもしれない。ユダヤ教徒にとりまして自分たち以外の外国人は全て異邦人であります。異邦人は汚れた人とみなされていたのであります。街に出れば多くの人に出会いすれ違った時に触れるかもしれない。知らないうちに汚れた人に触れてしまうかもしれない。そしてまた何か物に触れたかもわからないのであります。異教の祭儀に使うものも全て汚れたものであります。市場で売られているその食べ物も異教の神に捧げたものであれば、またこのレビ記において記されているように清い動物とまた汚れた動物も共に売られていたわけでありますから、どこでそれに触れるかはわからないのであります。それでこの手を洗うという儀式が定められていたものと思われます。手を洗うというこの儀式はただ私たちが石鹸でゴシゴシ洗うということではありません。洗い方にも非常に細かい決まりがあったようであります。それは非常に複雑であります。ここでそれを説明することはいたしませんけれども、それは大そかな儀式であったことは確かであります。どんな複雑な儀式であったとしても手を洗うということで自分についた汚れが清まるとしたら、これほど楽なことはないと思うのであります。楽なことはないですし、これほど便利なものはないと言ってよいのでしょうか。これほど助かることはないと思うのであります。だからこそこの定めが人から人へ伝えられ、またユダヤ教徒においてその指導者からその弟子たちに伝えられ、古くからこれの定めは重んじられてきたのだと思います。どんなにこの定めが自分たちにとって都合がよく重んじられてきたとしても、しかしどこまでも人の定めた定めでありました。そしてどんな重要なことでも、どんなに重んじてきたことのこの定めによっても、人は決して汚れを清めることはできないのであります。主イエスはこの汚れから清まることはできないということをここで人々に教える前に、まさに人々のこの重んじてきたこのその行為によってイエスから人々は強く問われることになるのであります。人によって定められたことを重んじてきた、 このことが問われるのであります。3節から4節を見ていただきたいと思います。そこでイエスはお答えになった。なぜあなたたちも自分の言い伝えのために神の掟を破っているのか。神は父と母を敬えと言い、父または母を罵る者は死刑に処せられるべきであるとも言っておられる。これは人々の、なぜあなたの弟子たちは食事の前に手を洗わないのかというこの質問に対して答えにはなっていないように思われます。主イエスはなぜこのようにお答えになったのでありましょうか。父と母を敬えというのは、先ほど購読文を紹介いたしましたように、これは実戒の第5番目の戒めであります。父と母を敬え、そしてこの実戒の第5番目の戒めの後に主イエスはもう一つの聖書の言葉を付け加えました。それが、父または母を罵る者は死刑に処せられるべきであるというこの言葉であります。これは出エジプト記21章の17節の引用であります。なぜこのように実戒とこの実戒に対する人々の行いによってどう裁かれるのか、このことが答えになっているのでしょうか。この父と母を敬えという戒めは、実戒の中で人と人との関係を戒める、人と人との関係がどうあるべきかを教える初めの出てくる戒めであります。人間の生活の基礎を戒める、その大切な戒めであります。人が人とどう生きていくのか、人がどう生きていくのか、その基本がこの父と母を敬えという戒めにおいて教えられているのであります。父と母、身近な、一番身近な隣人であります。肉親であり、また一番身近な隣人であります。実戒、そして律法、律法の代表が実戒であります。この神の戒めの戒めのこの一番大切なこと、それはこのマタイによる福音書の後から出てくることでありますけれども、22章の、マタイによる福音書の22章を見ていただきたいと思います。22章の34節以下のところをご覧いただきたいと思います。44ページになります。22章の34節、ファリサイ派の人々はイエスがサドカイ派の人々を言い込められたと聞いて一緒に集まった。そのうちの一人、律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中でどの掟が最も重要でしょうか。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。このパリサイ派の人々のこの主イエスに対する質問の意図が、ここに非常に鋭く示されているように思います。律法をことごとく守るということは非常に困難なことでありました。困難であるからパリサイ派の人々は主イエスに答 これでさえ守っていれば大丈夫ということを聞きたかったのであります。立法の細かい規定が守ることが大変だから、これだけ守っていればもう大丈夫なのだと、その掟をイエスから引き出そうとしたのであります。その答えが、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、そして同じように自分を愛するように隣人も愛しなさい、というお答えでありました。これほど難しい押しではないのであります。神の言葉、実会に示された神のご意志は、これほど難しく私たちには厳しいものなのであります。今日の聖書に戻りまして、主イエスが彼らのこの答えに、この実会の言葉を持って答えたのは、何よりもこの神のご意志を問うたからであります。神のご意志をあなたたちはどう受け止めているのかを問うたからであります。パリサイ派の人々を、そして律法学者たち、律法を非常に忠実に守る人々にとって、律法そのものを持っているということが、これが特別な恵みでありました。他の民から自分たちは特別なのだという、その証拠がこの律法を与えられているということでありました。神から実戒を与えられている、それがこの人々にとってとても大事な印であったのであります。だからこそこの律法を何とかして守ろうといたしました。律法が自分たちの毎日の生活の中でどう適用したらよいのか、日常の毎日の生活の細部にわたってどうこの律法によって生きたらよいのか、そのことを考え、そしてそれは人々によって一つの、そして多くの規定を生み出すことになったのであります。それがここに出てくる昔の人の言い伝えであります。昔の人の言い伝えとは、神の言葉を解釈するために人間が考え出した教えであります。この教えに従ってこの人々が生活していた時、あることが起こってきたのであります。それが五節であります。それなのにあなたたちは言っている、父または母に向かってあなたに差し上げるべきものは神への供え物にするというものは父を敬わなくてもよいと、こうしてあなたたちは自分の言い伝えのために神の言葉を無にしている。偽善者たちよ、イザヤはあなたたちのことを見事に予言したものだ。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、虚しく私を崇めている。それなのにあなたたちは言っている。ここに続いて出てきます、あなたに差し上げるべきものは神への供え物にするというこの供え物の言葉は、マルコによる福音書によればコルバンと呼ばれております。供え物はヘブライ語のコルバンであります。そしてこのコルバンの意味は、神に捧げられたもの、聖別されたものと理解することができます。このコルバンといって神に、またあるいは神殿に捧げたものは、これは取り下げることができませんでした。神に捧げること、神殿に捧げることは誓うことであったからであります。誓ったことを破ることは認められませんでした。これもまた人が定めた掟でありました。この掟が思いもがけないとんでもないことになっていくのであります。あなたに差し上げるべきものは神への供え物にする。実際にこのようにして コルバンを捧げた人がいたのであります。あなたに差し上げるべきものとは、父と母を養う、これは金銭であったかもしれません。おそらくそうであったのだと思うのであります。貧しい両親を養うためのものであったと思うのであります。それをこの人はコルバンといって神に捧げたのであります。貧しい両親を養うことを厭い、そして神に捧げた。これが正当な理由として認められたのであります。父や母を敬いなさいという掟を十分に知っていながら、しかし人々の教えによってこのような両親を養うことを、この義務をこの人は投げ出したのであります。このコルバンの規定、これは言い換えれば貧しい両親をこのコルバンによって養わなくてもよいという道がここで認められたことを意味しております。貧しい両親を助けなければならないというその義務を放棄してもよいという道がここで開かれたことになったのであります。もしこの人がその行いを悔い改めてこれを取り下げようとしても、しかし誓ったことであるがゆえにそれは決して認めることができなかったのであります。人の考えた教え、人がこれまで重んじてきた教えは、このようにして人を神に背く道へと進ませていったのであります。神の言葉は神の律法であります。そして神の言葉に勝る権威はないのであります。彼らの過ちは神の言葉に勝る権威を人間の教えにあると、そのように置き換えていったことにあります。神の言葉よりも昔の人の教えに、昔の人が言い伝えてきた人間の考え出したその教えに権威を持たせたのであります。本来人々を神へと導く指導者たちでありました。しかし彼らは神に導くと言いながら、実は神に背く道に彼らを導いたのであります。それゆえに主イエスは彼らを偽善者と呼ぶのであります。信仰というのは形なのでしょうか。そして神に近づくということ、神に礼拝するということは儀式なのでしょうか。決してそうではないことを私たちは知っています。確かに礼拝においていろいろな規定はなされます。儀式と思えるそのようなこともあります。しかしそれは単なる儀式ではなく、心が伴わないとき、またそれは単なる儀式にもなります。信仰というのは神の言葉に、神の御心に応答することであります。形でもなく儀式でもなく心の問題なのであります。このパリサイ派の人々、そして律法学者たちの人々の過ちは、信仰を心の問題ではなく形として捉えたことであります。汚れというのは手を洗うという儀式において行為によって決して取り除かれるものではないのであります。信仰によって神の言葉を信頼することによって初めてこの汚れから清められるのであります。口に入るものは人を汚さず、口から出てくるものが人を汚すのである。私たちの口から出てくるもの、それは私たちの心であります。私たちの心から出てくるものとは、 どういったものでしょうか。それが18節から19節において一つ一つが取り上げられております。18節から19節を見ていただきたいと思います。しかし口から出てくるものは心から出てくるので、これこそ人を汚す。悪意、殺意、怪異、淫らな行い、盗み、偽証、悪行などは心から出てくるからである。これが人を汚す。悪意、殺意、怪異、淫らな行い、盗み、偽証、悪行、一つ一つ取り上げられて、一つ一つのことを私たちはすぐに気がつくと思います。実戒の禁じる一つ一つの戒めであります。あなたの父と母を敬えに続く一つ一つの禁止命令で、命令がここに一つ一つ挙げられていることに私たちは気づかされるのであります。なぜ実戒がこうしてはならないという命令なのでしょうか。こうしなさいではなく、こうしてはならないのであります。なぜでありましょうか。実戒の初めに、あなたは私の他神があってはならないとあります。これは聖書の神が私たちの神になってくださったということであります。イスラエルの民は旧約時代、神の力によって、神の憐れみによって、神の恵みによってエジプトから脱出することができました。イスラエルの人々に何か特別な理由があったわけではありません。神は人々の嘆きの叫びの声を聞いて憐れんで助け出したのであります。そしてその後に実戒が与えられていきます。これは何を意味するのでしょうか。実戒を守ったから人々が救われたのではないのであります。神によって救われたから実戒があるのであります。あなたはこれをしてはならない、この禁止命令は神によって愛され、神によって愛されて救われているから、このことはしないだろう、このことはこのように神に反することはしないであろうという、その意味があります。これをしなければ救われるのではなく、救われたからこれをしないのであります。この今日の聖書18節から19節に挙げられていることは、私たちの心から出る 悪であります。この一つ一つが神に背く行為であることは、これはすぐに分かります。そしてこれが汚すと言われております。心から出た一つ一つのことが、これが人を汚す、神に背くことが人を汚すのであります。ということは、神に背く罪が人を汚すのであります。人を汚すというのは人を傷つけることであります。自分を傷つけ、他者を傷つけるのであります。神のご意志に反して振る舞うこと、すべてが人を汚す、自分を汚し、他者を汚していくのであります。あなたの父と母を敬えという言葉を持って主イエスが彼らの問いに答えたのは、この基本を思い起こさせるためであったことを思わされるのであります。イスラエルは神の民とされました。それはまさしく今日の聖書の箇所にあるように、神によって植えられた木であったのであります。神によって植えられた木がイスラエルでありました。しかし今は逆に、神によって植えられた木ではないと否定されたのであります。このことはどれほどの驚きであったでしょうか。どれほどの驚愕であったでしょうか。しかし主イエスは彼らを裁くためにこれを言われたとは思われないのであります。 あなたたちは神によって植えられた木ではなかったのですか？あなたは神によって愛され選ばれた民ではなかったのですか？そのことを思い起こしなさいと言われているように思うのであります。そしてこの彼らの問いと主イエスの答えは、ペトロの問いとこのペトロに対する主イエスの答えと重なっていきます。15節、するとペテロがその例えを説明してくださいと言った。イエスは言われた。あなた方もまだ悟らないのか。マタイにおきまして、ペテロは常に教会を代表する一人であります。そのペテロがその例えを説明してくださいというのであります。イエスはあなた方もまだ悟らないのかとおっしゃいました。あなた方もまだ悟らないのか、教会にいるあなた方もまだ悟らないのか、教会にいるあなた方はもう分かっているはずだということであります。教会にいるあなた方は主イエスキリストの十字架によって神の御心を分かっているはずだ、分かっているだろうという期待がここに込められています。イスラエルは神によって愛され選ばれ、だからこそ神のこの愛に応えるように、神の掟が与えられたように、私たちもまた神に応える義務があります。イスラエルは神の掟に応えるべきでありました。それは決して複雑な掟ではありませんでした。人間があれやこれやと考えてあらゆるさまざまな規定を作るほど複雑な掟ではなかったのであります。神の掟はただ神の愛に応えるその生活であったからであります。神によって憐れまれ、神の愛によって救われた者はこの神の愛に応えるように心低くして砕かれて、ただ神を信じるべきであったのであります。行いでもなく儀式でもなく、ただ神の約束を信じて、神の言葉に信頼して、ただただ神だけに信頼していく生活を送ることであったはずなのであります。しかしそうはできなかった。人の弱さであります。罪のゆえであります。自分中心に考えてしまう、神よりも自分中心に考えてしまう罪のゆえにかなわなかったのであります。悪意、殺意、寛意、みだらな行い、盗み、偽証、悪行、マタイは特に偽証ということを強調しているように思われます。神を信じていると言いながら、神を礼拝していると言いながら、その実心は神から遠く離れている。このことがこの子に示された最大の罪であります。偽善であります。これは私たちにも問われます。あなたたちは神に近づくと言いながら、神を本当に礼拝しているんだろうか、していますか。形だけで礼拝をしていないのですか。心から神の愛に応えていますか。イエス・キリストの十字架を見つめて、そのイエス・キリストの十字架の救いを自分のものとして信じていますか。一つ一つの問いかけがここから聞こえてくるように思うのであります。罪という汚れはどんな行いによっても、儀式によっても、これは決して拭い去ることはできません。ただ神によって許されるほかないものであります。その神の技がイエス・キリストの十字架においてはっきりと私たちに示されたのであります。神の戒め、神の与えられた律法、十戒の意味を本当に理解し得るのは、主イエスの光のお言葉の中に、そこから主イエスの福音の光に照らされてこそ理解し得るものであるということを、私たちは忘れてはならないと思うのであります。行いでもなく人によるのでもない、 ただ主イエスキリストの十字架を見つめたとき、主イエスが十字架の上から私たちに語りかけてくださった言葉の中に、その光の中に神の御心を見出したとき、初めて私たちはこの厳しい戒めが神の憐れみであり、神の愛のその印であるということを私たちは初めて受け取ることができるように思うのであります。神の憐れみ、神の罪の許し、主イエスキリストによる十字架による許し、このことに目を向けたとき、私たちは初めて神を愛するようになることができる。この神の愛に押し出されて、隣人を本当に隣人として愛することができるようになる。主イエスはただ単に手を洗うことにおいて救いを求めようとした人々に対して、この基本を思い出せ、思い出しなさいと、ここで愛を持って教えておられるように思うのであります。お祈りをいたします。天の地なる神様、御言葉を持って教えてくださり、励ましてくださり、心より感謝をいたします。信仰は形でもなく儀式でもなく心の問題であることをまた深く教えられます。神に信頼する心、神により頼むその信仰こそが私たちに求められていることを深く教えられます。どんなことをもってしても私たちの罪は拭われることはありません。ただ神の恵みによって、神の許しによって私たちは清められていくことを教えられ、感謝をいたします。この恵みに私たちは預かることが許されています。この恵みに預かって、神の御心にかなうものとして、神に愛し、また他者を使えるものとして、今日から始まる一日一日を一歩踏み出すことができますように、どうぞ導いてください。越谷教会の礼拝に初めて来た方々をどうぞ豊かに祝してください。越谷教会の礼拝につながっているお一人お一人をどうぞ豊かに祝してください。今もなお困難の中で痛みを覚えながら、悲しみを抱えながら精一杯生きている方々を覚えます。そのお一人お一人をどうぞ主がお支えくださり、私たちの祈りを持って共にこの痛みを少しでも分かち合いことができますように、祈りを持って主の技につながっていくことができますように、どうぞ導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。